FM 3人が初めて FM ラジオやってみました。
さあ始まりました、サンラジ FM 第24回目、市川うらら FM 83MHz より毎月第1第3水曜日23時から30分お届けしております。この番組は声優
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本がお送りする初めてを楽しむラジオです。
はい、
はい、夏真っ盛りだね、はい、
もうすぐ海の日だね。
おお、
夏だね。
そうなんです、
う
ん
う
ん
う
ん、
もう夏だよ。
早いね。
早い、
あっという間だね。
あっという間なんです。
今年も半分終わったってこと。
あーそっか、
わーわ
ー、早いな。
ため息出ちゃった
夏だからね。
そうね、
いやいや盛り上がっていこうぜ、
盛り上がっていこうぜ。
おう、
みんなこんなさ、もうなんかさ、暑い中さ、
うん、
なんか毎年これ絶対飲むみたいなものあったりするの？
あー、うー
ん、やっぱりね、
うん、
ラムネ。
あー、
冷たいのとね、
ラムネか。
夏っぽい。
そう、
超夏、
うん、そうね。
僕あれ行ってみたいな。あのタピオカのなんか
出
た
あれちょっと今年挑戦してみたいな。
ちゃんとプラカップはちゃんとしたとこに片付けなきゃダメだよ
ゴミ箱にね。
みんな飲んでるよね。
そう、すっごい行列できたりするよ ね、
まあ、ね。でもな、気になるけどな、あの行列にはねちょっとね、暑い中並べないな、
ね、男子は特にそうで、女子ばっかりだもん。
あー、それいいじゃん、新しいチャレンジだよ。
あー、まあね、
男子一人で並ぶ、
ね。まあ、僕あんまりそんな気にしないんだけどね。
なんでだよ今の会話の流れよなんやねん、解決したやんさっさと行け。
よつはなんかあったりするの？
私、うん、なんだろう、カルピス。カルピス。
あ
ー、カルピ
ス多いな、
うん、
あー、まあまあ夏だね。
もうごくごくいっちゃう。
なんか夏っぽい、 CM っぽいもん。なんか
CM っぽい、
うん、
カランって聞こえそ
う。ありそう、
うん、
まあペットボトルで飲みますけど ね、
うん、
ね、はい、
瓶からはいかない
ね。瓶から
は
いけません。
まあでしょうねはいはい、まあそれではね、こんな感じで今夜も盛り上がっていきましょう。
はい、
はい、じゃあいきます。せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
みんなのコーナー、やっさん編。
イエーイ。
まあ、前回、まあ、先月か、
うん、
の収録で頭割れ発言から始まったやっさんが、
うん、
食べたことない肉っていう、
そうそうそうそう、
食べたことある肉なんだけど実際は
え
からの食べたことない肉を食べに行くっていうね、
あ、
みんなのコーナーの下りをやったんですけども、
う
ん、
そうそうそうそう、
ちゃんと言ってきましたよ。
おお、
はい、ちゃんと言ってきました、はい、宣言通り
食べたことない肉。
ただいろいろあるから、要するにジビエと呼ばれる肉がね、いろいろあったから、
うん、
そのいろんな種類があるお店に行ってきました。
おお、
メモロ、
はい、メモってください。
うん、
まあ、JR、
うん、
でも東西線でもあれですが、
うんうんうん、
高田の馬場駅にある、
うん、
すごい、ちゃんとしっかりメモってるね。米とサーカスっていうお店でございます。
米とサーカス、
はい、
素敵な名前
でしょ。
なるほど、
はい、今メモ待ちしながら喋りますけども、
いいよ。
で、高田の馬場駅、
うんうんうん、
早稲田口に降りて、
うん、
なんていうんですか、高架下、
うん、
のすぐ横にあの信号あるんですけど、
うんうん、
渡って、
うん、
あの居酒屋とかがたくさんあるちょっとした、うん、なんだろう、大学の方に進むルートじゃなくて、
いや違うのか
を右に進んでいただくと、
うん、
あの本当に横に小道があるんですよ。
ああ、分かった。あのなんかこう、あの何、線路に沿ってのところ、
そうそう、高架下を左側が、うん、商店街的なね、大学に続く方の活気のある方で、
はい、
すぐまた右横に、
うん、
あのちょっと居酒屋とかちょこちょこ並んでる小道があるんですよ、うんうんうん。
あのなんかさ、豚骨ラーメン屋さんとか近くにある？
ある。
あ、その横？
そうそうそうそう。でそこを、で線路沿いに進んでいただくと、
うんうんうんうん、
ちょっと行ったところに、
うんうん、
また右に入る小道があるんです、
うんうんうん、
そこに入ると、
うん、
お店に着くんですけども、うん、ちゃんと見ないと非常に分かりにくいので、
あら、は
い、
おちょっと隠れ家的だね。
そう、隠れ家的な感じのお店なんです。でそこに行ってきたんですけども、はい、まずお店に入るや否や、うん、すごいなんていうか独特の雰囲気があって、
あ、お店内装がってこと？
そう、内装もそうだし、うん、あの店員さんも結構個性的でした。
へー、はい、
まあ、それどう個性的かは、うん、まあ、行ってみてもらっての、まあ、
確かに説明するのは多分難しいと思う、う
ん、自分の目で確かめてくださいと。
で一人で行ってきたんですけど、
はい、
お店に入ってなんかやっぱジビエを取り扱ってるお店なのか、うん、なんか独特の匂いがして、
あ、ちょっとなるほど、
あの普通 の, あの大衆居酒屋さんの匂いとはちょっと違う、うん、匂いというか空気というか感じで、なんとも独特な、
まあ、それも皆さん言ってからですね、
多分感じてもらえると分かると思うんですけど、うん、でそういう独特の空気の中、うん、まあ、料理を、まあ、ドキドキなんですけど注文をするわけですよ、
うんうんうん、
選んだのが、まあ、食べたことない肉って言ったんで、
うん、
何かなと思って、
うんうんうん、
いろいろあったんです。馬肉とか熊肉とか、
熊、
まあ、あとウーパールーパーとか、
ウーパールーパー、
うん、
あれ食べれるんだ
って書いてあったの、
うんうんうん、
あと鹿とかもあったし、あとなんだっけな、いろいろあったんだけど、あ、トドもあった、
あ、トド肉、
トド肉、あと、まあ、クジラもあったし、いろいろあったんですけど、その中で選んだのは、
うんうん、
め
っちゃ笑ってる。
何ニヤニヤして、なんだ、教えろよ、早く。
うさぎさんと、
うさぎさん、
かスズメさんです。
スズメさん、
はい、
を、注文しました。
うさぎにスズメ、
はい、やっぱり、なんか、ジビエ肉は、やっぱり、その仕入れとか加工とかいろいろあるから、ちょっと高かったりするんですよ。
う
ん、
ああ、まあ、そうだよね。流通しそうなしないもんね。
そうそうそう。だから、割高になるっていうのと、があって、
うんうん
うん、やっぱりちょっと一人だと、
うんうん、
1回注文したら2000円とか3000円とか
一品
行くので、
なるほど、
僕のお財布にはちょっと優しくなかったからあのちょっと金銭的な意味も含めて、あの、
うんうん、
手の出しやすいところを手出したんです。それがうさぎさんとちょっとスズメさんだったんですけど、
あ、でもその情報ありがたいね、
うん
う
んうん、
で、まあ、うさぎさんは塩麹の唐揚げになってやってきて、
わー、唐揚げ
で、スズメさんが、
うん、めっちゃ笑ってる。
スズメさんがあのスズメの、
うん、
姿照り焼きみたいな、
あ、照り焼き、
スズメの照り焼きみたいな、
へえ、
まるまるなの、
まるまるです。
あら、
そうなんだ。
注文にはあの人数分1匹ずつご注文くださいみたいな感じで書いてありました。
は
あ、そんなにやっぱでかくはないんだ。
そうですね、いわゆる
スズメさん、
スズメさんです、
うん、でも握り拳よりちょっとちっちゃいぐらいでしょきっと。
握り拳の半分もないぐらいです。
あ、まあ、スズメだもんね。
そう、
うーん、
が、まあ、照り焼きで姿をこうね残したままやってくるわけです。
あららららら、
うさぎさんは唐揚げになってたんで唐揚げの状況なんですけど、まあ、ね、で、まあね、スズメさんの食べ方なんて知らないんで、
そうですね、
食べ方なんて知らないんで、
うん、
まあ、従業員さんに、
うん、
あの食べ方ってありますって聞いたんです、
うん、
そしたら調理してくれた方が、
うん、
思うように食べてくださいみたいな思うように
個性的、そこからもうすでに個性的
で、ということは全部食べれるってことですかって言ったら、そうですって言って、
う
ん、どこら辺が美味しいんですかねって言ったら、あ、頭とかが美味しいらしいですよみたいな、
はあはあは
あ、あ、なるほど、カニ味噌的な海苔みたいな、
あ、
あ、なるほどなるほどって言って、まあ、スズメさんをこう頭から言ったわけですね。すごい衝撃なんですよ。いや、あのそのまま姿があるから、
うん、
骨の感触があるわけです。
あるよね、
バキバキバキと。
骨は食べれるの？
食べれる、全部食べれるって言ってて。
あ、そうなんだ。じゃあ柔らかいの？残すところないんだ。
ない。
あ、そうなんだ、
って言われたから、
うん、食べた、
食べました。
あ、
頭って言って、あの進撃の巨人みたいな、
あ
みたいな気分はもう巨人
になりまして、
うん、はいはい、
食べて美味しい、うん、らしいですよって言われて、俺の口には
あ、あ、なるほどね、皆さん察してください。
で、
まあ、人を選ぶ感じかな。
で、まあ、俺はその骨を噛み砕く感触がどうしてもちょっとあれでしたね。
なるほどね。
で、まあ、その後胴体に行き食べたんですけど、あのやっぱジビエ独特の、まあ、好きな方は多分好きだと思うんですけど、
うん、
その独特の臭みとか、まあ、丸々だからその内臓系全部入ってるから、
うん、
いわゆるレバーとかがあるんですけど、
うん、
その好きな人は好き、 苦手な人は苦手だなっていうのをあの身をもって体験してきました。
羽とかも食べれるの？
羽っていうか虫ってある。
あーなるほど。
そうそうそう。だから
まあ、皮の状態で出てくるんで、じゃあ表面が
ツルツルな状態で、
ああなるほどなるほどなるほど、
テラッテラな状態で出てくるんで、
あ
でそれをまあ食べた、まあ、命を一ついただいたわけなんですけども、
それでで
もある意味さお得だよね、そのさ、うん、ハツとかさレバーとかさつなぎもとかさまるまる一緒にさあの食べてるってことでしょ、まあ、
プラス思考だな、まあ、そういうことです、
まあね、
まあ、で
簡単に言えば、
まあ、いただいた結果僕はあのいやいや飲み物なかったらやばかったです。
あそうだよね、
で、まあ、うさぎさんは比較的食べやすい状況になってたけど、うん、それでもやっぱり食べ慣れてないからやっぱり独特のものは感じるから、
あ、
まあ、でも全然食べやすかったです。スズメさん丸々引き食べるより、
うん、
なんかなんとなくだけど、うん、鳥とかに近いのかなってイメージあるけど、
ね、スズメさんはねちょっとねそれを感じる肉質があんまりなかった。
あ、そうなんだ。
どうしてもあの内臓系の方が多く感じるから。
そうだ、ウサギも、
ウサギは本当にお肉だけ。
あ、いや、うん、何になんか近いとこあった？
もも肉、鳥のもも肉に近い。
あ、やっぱ鳥さんに近いんだ。
もも、うん、に近い、まあ、塩麹につけてるから、まあ、ちょっとあれかもしれないけど。
え、ジューシーな感じなのやっぱり。
うん、ちょっとジューシーっていう感じでした。
へ
え。で他になんかいろいろありましたよ。衝撃的だったのはじい、うん、さんのお酒とか。
あれ何、あの何、ハブ酒みたいな感じ。
ハブ酒っていう感じであったけど、怖かったんで、
いや怖い、
聞かなかったです。まあいろいろありました。
でも世界にはほらあの食べられる品種とかもあるし、
はいはいはい、
何養殖してるとこもあるしね。
ある、
そうね、まあ、うん、気になる人はね、こう、うん、頼んでいただいて。
高田馬場にある米とサーカスさん、ちょっと調べていただきたいなと思います。
うん、はい。興味湧いた
な。湧いたね。
マジで、俺はもういいかな。
マジか。案内してよ。
っていう感じでね、まあ一周、まあ、しましたけども。
そうね、みんなのコーナーが一周しました。
はい。はい、
まあね、うん、お試しな感じでやってみましたので、
うん、
まあ、次回ちょっとねどうするかっていうのをちょっと、
うんうん、
まあ、
決めきらずに ね、
う
ん、やった感じはあるので、まあ、次回どうなるかっていうところを、はい、まあ、SNS で発信するとか急にやるかもしれない、うん、ということだけちょっと承知していただければ
なと、はい、お楽しみにということですね。
はい、はい、ということでみんなのコーナーでした。
ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験・芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなくたくさんの人脈作り、情報交換なども行っていただけます。
外画吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、 MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意し、バックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。はい、ではではでは、
はい、
たまにはちょっとここで、
うん、
あのフリートークしようかなと思ってます。
コーナーじゃない、
そうそうそう、
コーナーじゃないコーナーね。
そうそうそう、
久しぶりだね。なんか
もうなんか適当にカッコ仮ぐらいの
感じ。カッコ仮何でもカッコ仮つきやがって
便利だね、カッコ仮ね。
便利だよ
便利って言うない
や、ね、じゃああのね、僕ねちょっとね、
うん、
あの言いたいっていうか話したいことがあって。
何？
あの最近、うん、あの全仏オープン、あのテニスの、
うん、
あの大会がでかい大会ありまして、
うんうん、あるね。
でそこであのナダル選手が、
うん、
あのまさかの V12 を達成
して
。 V12？ そうそうそうそう、
うん、V2 とかそういう
じゃなくて12回、その
12回、
そう4大大会って呼ばれてる そのでっかい超でっかい一番最高ランクの大会で12回優勝してるっていう、やばい、
もうなんか
意味が分かんない、
あれだよね、
レジェンドだね、
土の神様とか言われてる、ね、
あ、そうそうそうそうそう
そう、そうなんだ、
全仏オープンっていうのがその
そうフランスでやるんだけど、そこの会場 の, あのコートが土なんだよね、
うん、あ、そうなんだ、
そうそうそう、まあ、なんかいろいろ芝だったりとかいろいろね、まあなんかそういういろいろコートが種類あるんだけど、そのフランスのはその土のコートなんだよね、
あ、そうなんだ、
でナダル選手はその土 の, あの何コートはめっぽう強くて、もうまさかまさかの方もうこんなに12回も優勝するっていう、
すご
い、
もう殿堂入りさせた方がいい
よ、そうだよねレジェンドだよねもうね、
今回何がさらにすごいかって、その決勝終わるまでの間に、あの落としたセットが2つしかないんだよね、
へえ、
そう1試合だいたいその何3セット取った方が勝ちだったりとかするんだけど、でそれまでね、あのまあなんと人によっては3対2とかのセットでもうめっちゃフルで戦ってやったりとかするし、でところをナタル選手はそれまで 3-0、3-0、3-0 とか 3-1 とかって、
あ、
そう決勝までの間に1セットしか落としてなくて、
なるほど、
決勝で1セットだけ落としてっていうので、もう結構もう30何歳で、もういわゆるもうなんだろう、引退してもおかしくないぐらいの年齢の選手なんだけど、年齢的にはね、でそれで、そうまだレジェンドで本当に、
すご
い、すごいね、もうクレーコートでマウント取ってる感じ
だ、そうそうそうそうそう、っていうのがありました、
そうなんだ、
衝撃、
テニスって土の上でできるの、
まあまあまあ
できるからやってるんですよ
あれなんかさ、まあ、本当にガチの土、
まあ、あのまあうっすらだけどね、
あ、そうなんだ、
そうそうそうそうそう、
なんかもうさ、なんかあるじゃん、よく綺麗な子汚いって言ってましたよ、わかる、
だから整備されてるような、
あ、そうそうそうそうそう、ああいうイメージしかないから、土でやるんだって思って、
そうそうそうそう、なんかやっぱね、こう打つ感覚とかもいろいろボールの感覚とかあるから、
ね、絶対違うよね、
そう、
すご
い、ね、そういうのもあって、
おお、なるほどね、
でもいいな、テニスやりたいな、テニス、
たまにやりたくなるね、みんなどう、なんか最近これなんか面白かったとかさ、なんかこれやってるとかさ、あったりする、
最近、あ、最近はね、私は。先月かな、先月はね朗読劇に行った、見に行った、ね、知ってるかな、私の頭の中の消しゴムって、
あ、ツイッターで見たかもしれない、
あ、そう、あれ、話は知ってる、
それ元はドラマとか映画とかじゃなかったっけ、
あ、確かね、そう、多分それそういう感じになった気がする、
それの朗読劇バージョン、
そう、朗読劇バージョン、あのプロの人がもう本当に女の人一人と男の人一人、
もう2人、できるの2人だけ、
2人だけです、
あ、すご
い、でそれはなんか日記を読むスタイルで展開していくんですけど、で私もともと劇団に入ってたんで、そこの劇団のレッスンの時に、その話を講師の方が持ってきてくれたことがあって、だからお話の内容はもう本当に全部知ってたんですよ、全部知ってたけど、やっぱりプロの人がやるとね違うね、内容知っててももう涙が出てくるしでもそれが2時間くらいあるんですよ、もう休憩もなしに、
あ、すご
い、やでもね見てられる、
あっという間なんだ、
で重たい、結構ちょっと、まあちょっと言っちゃうとネタバレとかしても大丈夫かしら、
僕らは、
あの女の人がアルツハイマー、若年性のアルツハイマー病にかかっちゃう話なんですけど、なんていうかな、その女性の役した人が、あの声優の戸松遥さんなんですけど、
はいはいはいはい、
なんかアルツハイマーの表現するのって私は劇団の頃やったんですごいわかるんですけど、難しい、とにかく、でそのあなんていうかな、ちょっと幼くなっちゃったりするんですよ、
あ、
忘れちゃうから、
幼稚、
そう、でもその幼稚さを表現するのとか、もうすごい、いきなりうわーって叫び出したりとか、でもその中盤でちょっと正気に戻ったりとか、でまたうわーって上がったりとか、もうそのこの振れ幅を戸松さんのを見てて、はあ、すごいって、すごい鳥肌もの、
感動したんだ、
感動した、
は
あ、で男の人はあの、最近ね、あのご結婚なされた広瀬智樹さんが男性役をやられてて、でこれってやってるうちにすごい自然と涙が出てくるんですよ、私はやってて、
あ、演じてる時に、
まあこんな私ですら やってる時に自然と涙が出てくるんですよ。
すごい自分を下げ
たね。下げるね。
でもね、これって泣きすぎるとちょっと引かない？やってる人がめっちゃボロボロ泣きすぎると。
そうだ、ね、
それがでも役だったら、まあそれはまあそういうもんだとは思うけど、
安さはなんとなくわかる。ちょっと
ねこれ難しいところで、
うん、
その普通に1対1しかいないときは別にそれでいいんだけど、うん、お客さんっていう第三者がいるときは、
うん、
お客さんはどんなに感情移入しててもそこにいるのはいわゆる演者さんっていう意識を持ってるんだよね、どうしても、うん、ドラマだと完全にその切り離されてるから、
ね、
空間が、
うん、
だからその中の二人がどんだけ泣きじゃくって言えようと割り切れるんだけど、
うん、
世界がつながっている時って、
うん、
ふと演者さんが泣きすぎると
そうなんかねスンってなっちゃう時、
あ冷静になっちゃうんだ、
そう感情が目の前で高ぶりすぎてる人を見ると自分たちがどんどん冷静になっていっちゃう。
そうそう、
あでもその感覚ちょっとわかるかも、
うん、そう、その感覚にやってる時、劇団の時やってる時は私は結構 なっちゃって、だからちょっと周りが見てる人が引いちゃうぐらいの涙をこう流したりしてたんですけど、
うん、
でもプロのお二人のを見て引かないし、もうむしろ涙をこう誘うんですよ。もちろん泣いてるんですよ。もう途中で多分顔がぐしゃぐしゃなんでしょうね、こう涙でぐしゃぐしゃだから、うん、ポケットからこうやってハンカチ出してこうやって拭いてる仕草とかも見えて、
うん、もう
それぐらい感情移入してるのに置いていかれないし、
はあ、
もうすごかったですね。
それ具合がちょうどいいんだね。
あ多分そう、
加減っていうか、
うん、
はあ、
だから本当にもうその役で入ってるだろうなって、だから私もツイッターに書いたんですけど、こうどっか私は自分に酔ってる節があるんだと思う。あ私今これで表現してるよって、
うんうんうん、
けどプロの方はそれがないのかなっていう私の自己分析
は、うん、なるほど。
もう本当にその役に入って、うん、うわーってなってるから、もうお客さん本当に観客の方500人ぐらいいるんですけど、
うん、
もうすすり泣きが後半止まらない。
そこかしこから
止まらないし、で最後はもうスタンディングオベーション、うん、
へ
ー、初めて見ましたよスタンディングオベーション。
なるほど、
すごい朗読劇でスタンディングオベーション、
ね、
へ
すごい。いやでもあの集中力と表現力、
は
あ、素晴らしいですよ。
2時間引き込まれたんだ。
まあ、引き込まれました、
うんうんうん、
もう楽しかった。
なんかさ、そういうの見た後ってさ、なんかしばらく何もしたくなくならない、なんか
あそれはね
急にどうした
もう分かるっていう感情が出ちゃった
なんかさ、しばらくその感覚を味わってたいみたいなさ、
味わってたい
感じしない？
だからずっと動きたくなかったもん、うん、
あ
帰んなきゃって思って帰ったけど、
基本外いる時ってイヤホンしたり音楽聞いたりさ、
うん、
してるんだけどさ、なんか例えばそういうの見た後とかってさ、
うん、
もうそういうのしたくないんだよね。
ああ、
なんか
あでも確かに分かる、うん、もうずっとシーンとかがね、
うん、
家に帰ってもずっと流れてた、
うん、なるほど、
うん、そういう感じでね、最近は割と充実した日々を送りました。
いいね、
いいですね、
うん、
そうかそうか、まあ、じゃあちょっとじゃあようちゃんそのままの流れで、
はい、
曲紹介をじゃあ、
はい、ということで夏ということで私はこの曲をリクエストします。
はい、
ゆいさんでサマーソング。
はい、エンディングでーす。
はーい、
あーということでね、朗読劇の、うん、とか朗読劇を見た話をね、
そうね、
まあ、ようちゃんしてたんですけど、
はい、
まあ、そのつながりとは言ってはあれなんですが、
はい、
僕が前々から宣伝させていただいている月光ギルドさんの朗読劇が、
はい、
一応6月の22、23ということで、
はい、
公演無事に終わりました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。ご来場いただいた皆様誠にありがとうございました。
はい、
ということで、まあ、ちょっとこの後にまた宣伝をさせていただくんですけども、
はい、
一応今7月ということで、
はい、
一応月光ギルドさんの企画が一応年間なんですよね。で、はい、6月にやってでまたちょっと、はいはい、まあいつの時期かちょっと確定してないですけど、
うん、
その半分日とかあれですけど、一応オーディオドラマ挟んでの、
うん、
一応また朗読劇、
うん、
みたいな感じの流れになっているのです、
は
い、はい、なんでその時にまた新たにキャストが発表されると思うんですけども、
はい、
それはまだお出ししてない情報なんでちょっとお伝えできないところなので、一応 そういうのがあるよっていうお知らせだけ。
なるほど、
情報解禁をお待ちくださいということですね。
はい、
ということですね。
そういうことでございます、
は
い、
楽しみですね、
はい、なんでまた次どうなるかは僕らもわからないので、
うん、
はい、なんでまた楽しみにしていただければなというふうに、
まあ、その時はねまたここで、
ね、
ちょっとね告知して ね、
はい、ちょこちょこ出していただければなと思います。
はい、
はい、じゃあここでようちゃんからこの番組の告知をいきます。
はい、
この番組では各種 SNS で皆様からお便り曲のリクエストをお待ちしております。メールは初めてサンラジ @gmail.com、 3は数字の3です。
どうして止まった
ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、はい、
今回はゆっくりやったね。
うん、ね、だいぶね、最近ちょっとあの早口気味だったもん
ね。そうだね、
こう巻きだったもんね。
そうそうそう、
うん、
さっき止まったの？なんでかって、
うん、
また数字は数字の3って言いそうになったんだよ、うん、
そうですとしか言いようのない状況、
ね、3は数字の3です、
はい、
なんかね、ようちゃん結構割とこの辺なんか、うん、いつもね、うん、なんか混乱したもんね。
なんかここだけモザイクかかってんのかなと思う。
そんなことないよ。
そんなことない。
たまには2人がやってみればいいと思うよ。
あ、まあ、俺はやってるから次スーパーやまことぐらいに見てもらえば、
ね、じゃあ次回はどうなるのかね、
うん、
皆さんお楽しみにしておいてくださいね、
は
い、
よしよし、じゃあ台本書き換えとこう。
うん、そうして
まあまあまあ、
はい、
じゃあこんな感じで、
うん、
はい、今回も盛り上がったところでまたあの次回もね楽しみにしていてください。
はい、
はい
はい、じゃあいきます、せーの、
レッツトライサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。